新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は10月の9日金曜日です。今日のニュースいきましょう。ジャック・ドーシー率いるアメリカ決済会社スクウェアが約53億円のビットコインを取得。韓国銀行が中央銀行デジタル通貨 CBDC の仮想運用テストを2021年に開始予定。大手アートチェーン企業クリスティーズのオークションでサトシ・ナカモトの思想をポートレートにしたアート作品と NFT が約1390万円で落札。チェーントープの独自ブロックチェーンタピルスが水産庁の漁獲物トレーサビリティ実証事業に採用。ディーカレットが会津若松市の地域デジタルクーポンの発行と管理にブロックチェーンシステムを提供。中西金属工業がブロックチェーン活用の物流倉庫向け配送システムハコロジーの実証実験開始。
一つ目のニュースいきます。アメリカ決済企業のスクウェアが4709ビットコインを10月7日に購入したことが明らかになったというニュースです。スクウェアのビットコイン取得総額は約53億円。1ビットコインあたりの価格が1万600ドルの際に取得をしております。合わせてスクウェアの CEO 兼 Twitter の創業者であるジャック・ドーシー氏は、スクウェアがビットコインに5000万ドルを投資するよりも重要なのは、私たちがどのようにして投資を行ったかを共有していることです。それは他の人にも同じことができるようにするためです。とツイートをしております。スクエアはスクエアクリプトを運営していて、ビットコインのオープンソースの仕事に貢献することにのみ焦点を当てた独立したチームを結成しております。またスクエアはクリプトカレンシーオープンパテントアライアンスという非営利団体を立ち上げております。この団体は暗号資産のイノベーションを奨励し、特許を取得した暗号資産関連の発明へのアクセスを開放し、企業や個人が特許侵害から身を守るのを支援しているとのことです。スクウェアのビットコインへの投資に関するホワイトペーパーによれば、暗号資産の急速な進化とマクロ経済と通貨体制の観点からの前例のない不確実性を考えると、今がスクウェアの主にアメリカドル建ての貸借対象表を拡大し、ビットコインへの有意義な投資を行うための適切な時期であると考えていて、ビットコインを世界経済のエンパワーメントの手段として捉え、世界中の個人が世界的な通貨システムに参加し、自らの経済的な将来を確保するための手段であると考えているとのことです。またスクウェア社のビットコイン投資は私たちのミッションをさらに推進するための重要なステップであるとも伝えております。またホワイトペーパーではビットコインの会計上の処理方法も言及されていて、ビットコインは US ギャップに従うと耐用年数が測定できない無形の固定資産になるとのことです。なのでスクウェア社は1年に1回現存テストを行い、所有するビットコインが貸借対照表の帳簿価格より時価が下がった場合は現存を認識することとなります。また認識を行った損失はその他包括利益に計上されます。補足をします。アメリカでは先日株式公開企業のマイクロストラテジーが約450億円のビットコイン購入を発表しました。その他株式公開企業としてビットコインへ投資を行っていることが明らかになっているのは、ギャラクシーデジタルホールディングス、ライオットブロックチェーン、サイバーパンクホールディングス、グレイスケールビットコイントラストです。
続いてのニュースいきます。韓国の中央銀行である韓国銀行が2021年中に中央銀行デジタル通貨 CBDC の仮想的な流通テストを行うことを現地メディアであるコリアタイムズが10月7日に報じました。コリアタイムズの報道によると、来年から行われるこの CBDC の流通テストは、デジタル通貨が現金等の既存の取引媒体に代わって運用可能かどうかを検証するテストとなっており、韓国銀行の CBDC 研究開発プログラムの第3フェーズにあたるということです。このテストは韓国銀行内部で仮想的に行われる予定となっており、外部企業は実行に関与しないということです。韓国銀行は今年4月から CBDC の研究開発を目的としたパイロットプログラムを開始しており、6月には CBDC に関する法律を精査するために金融及び IT 分野の法的諮問委員会を設置しています。その後、8月にはパイロットプログラムの第一フェーズである CBDC 開発に必要な技術のレビューの完了の報告をしており、現在はプログラムの第二フェーズである CBDC のビジネスとの連携の分析を行っています。 なお、韓国銀行が進めているのはあくまで CBDC の研究開発を目的としたパイロットプログラムであり、将来的な CBDC の発行を予定しているわけではないということです。
続いてのニュースいきます。大手アートオークション運営企業クリスティーズのオークションで、ビットコインの発明者サトシ・ナカモトの思想をポートレートにしたアート作品とそれに付随する NFT であるブロック21が1390万円で落札されたことが明らかになったというニュースです。大手オークションハウスでは NFT が落札されたのは初めてとのことです。今回オークションにかけられたブロック21はロバート・アリス氏のプロジェクト、ポートレイツ・オブ・マインドの40作品のうちの1作品です。この作品のアートワークはベン・ゲンティリ氏が担当していて、全長50メートル以上に及ぶ40枚の円形パネルにビットコインの1230万桁のオリジナルコードが40作品それぞれ個別に刻印され、ペイントされている様子が描かれております。クリスティーズは落札予想額を127万円から190万5千円と設定していたため、約10倍の価格で落札されたことになります。ブロック21はデジタルでプログラム可能な絵画を扱うアシンクアートと呼ばれるプラットフォーム上でコンパイルされたもので、時間とともに変化させることができ、昼夜のサイクルに反応するように設計されているとのことです。ブロック21をコンパイルしたアシンクアートのリリースには、NFT のスペースは芸術的にも経済的にも創造的な実験の転換点に立っています。その次の大きな一歩は伝統的なファインアートの世界を巻き込んでいくことです。ルネサンス以来、技術がこれほど根本的に力とコントロールをアーティストの手に取り戻すことはありませんでした。クリスティーズでの初の NFT の歴史的な販売は、この空間の急速な成熟に我々が貢献していることを示していますと記載されております。補足をします。クリスティーズは1766年に設立されていて、現在10カ所以上に拠点を持つ世界有数のオークションハウスです。クリスティーズはブロック21の販売にあたって、クリスティーズでは初の NFT であるロバート・アリスのブロック21の展示とオークションを開催し、NFT のコミュニティをクリスティーズにお迎えできることに興奮しております。ニューヨークのギャラリーで過去の名画と並んで、このラディカルな新しい芸術媒体が展示されることで、美術史の中での NFT の成長しつつある位置について、新たな会話が生まれることを期待していますとコメントしていました。今後も NFT かけるアート市場は盛り上がっていくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。株式会社チェーントップが水産庁の実証事業、漁獲物に漁獲証明を与え、水揚げ、加工、流通等の過程を追跡することのできるトレーサビリティシステムのブロックチェーン活用による実現に向けた国内産業場における流通実態調査及び実証実験。こちらにおいてブロックチェーン技術パートナーとして参画することを10月8日に発表しました。この実証実験は株式会社田園が国立大学法人東京大学大学院農学生命科学研究科との共同提案により水産庁から受託をし、システム開発と運用をしている取り組みです。この実証実験は2020年4月から2021年3月までの期間で北海道、東北、西日本の産業場を対象に行われています。またこの実証実験において田園が開発するトレーサビリティのシステムブロックチェーン基盤にチェーントープが提供しているブロックチェーンアプリケーション統合開発環境タビルスプラットフォームが採用されたということです。なおブロックチェーン基盤の選定については国内外の9つのプラットフォームを機能実現性や開発効率、費用面など総合的に評価した結果、このチェーントープのタビルスプラットフォームが最も高い評価で採用されたということです。タピルス及びタピルスプラットフォームはチェーントープが開発するエンタープライズ向けのパブリックブロックチェーンであり、ブロックチェーン関連技術を統合的に利用できるシステム開発プラットフォームです。新たなシステム開発にあたり、トレーサビリティの API 機能を備えるこのタピルスプラットフォームを活用することで、開発期間の短縮と品質の担保が可能になるということです。今回構築するトレーサビリティシステムでは、両社が水産物の流通経緯を追跡し、漁獲量の管理や産地偽装等の不正を防止、検出する独自の仕組みを設計するということです。また、ブロックチェーン基盤に対して大量のトラッキングデータを安全かつ高速に記録、アクセス可能なトレーサビリティ API をチェーントープが提供し、そしてそのトレーサビリティ API を用いて、田園がユーザビリティの高いブロックチェーンアプリケーションを開発するということです。また、チェーントップは将来的なブロックチェーンの有効活用を見据え、漁業をはじめ、トレーサビリティが求める分野の発展を目指して田園をサポートするということです。今後、チェーントップと田園はトレーサビリティ分野のみならず、証明書の電子交付、SDGs 活動における価値の可視化や交換など、様々な領域でのシステム活用を推進していくということです。補足をします。水産庁の実証事業、漁獲物に漁獲証明を与え、水揚げ加工流通等の過程を追跡することのできるトレーサビリティシステムのブロックチェーン活用による実現に向けた国内産業場における流通実態調査及び実証実験。こちらについては、株式会社田園の取締役である石原良一氏が新しい経済編集部に解説してくれた記事を公開しています。記事にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただければと思います。 続いてのニュースいきます。暗号資産の取引決済事業を行う株式会社ディーカレットが福島県会津若松市の地域デジタルクーポン極上のはしご酒の発行及び管理のためにディーカレットのブロックチェーンシステムを提供したことを10月8日に発表しました。地域デジタルクーポン極上のはしご酒は10月6日から11月30日までの期間で実施されている会津若松市ナイトタイムエコノミー推進委員会が主導する経済活性化企画の一つということです。会津若松市内への宿泊者はこの極上はしご酒クーポンを利用することで会津の酒や郷土料理などを1000円で楽しむことができるということです。またこのクーポンは会津若松市の地域ウォレットである会津財布をスマホにインストールすることにより購入及び利用が可能ということです。ディーカレットのブロックチェーンシステム、ブロックチェーン上でデジタル通貨を発行管理するプラットフォームは、会津財布と連動する TIS 株式会社提供の ID 決済プラットフォームの決済部分と連携するということです。補足をします。ディーカレット株式会社は2018年に設立された企業で、2019年4月より同名の暗号資産取引所を運営しています。ディーカレットはデジタル通貨プラットフォームの開発も行っており、今年2月には KDDI、AU フィナンシャルホールディングス、ウェブマネーとともにデジタル通貨発行に関する共同検証を実施することを発表しているほか、7月には大同生命と共同でデジタル通貨の生命保険への応用可能性を検証する実証実験の開始も発表しています。ディーカレットが構築しているブロックチェーン上でデジタル通貨を発行管理するプラットフォームは、利用企業が自身のブランドでデジタル通貨を発行可能な機能を備え、スマートコンタクトを利用した処理の実装も可能ということです。また取引にまつわる一連のプロセスを効率化し、少額のお金のやり取りもリアルタイムに実現できるということです。ディーカレットは今後、地域通貨やデジタルクーポンをはじめ、様々なデジタルバリューの発行、流通交換サービス、既存の決済サービスへの価値移転など、デジタル通貨による利便性の高いサービスを提供していく予定ということです。また、TIS 株式会社提供の ID 決済プラットフォームは、スマートシティにおけるデータ連携基盤と連携して、住民 ID を認証し、住民 ID を用いた ID 決済を行えるプラットフォームということです。ID 決済により、属性情報と決済情報から、地域モビリティの手配、店舗、クリニック等の予約などの民間サービスに加えて、様々な公的手続きと連携することで、ワンストップでの利便性の高い社会を実現するということです。また、ID 決済プラットフォームが持つ決済、行動データの分析機能を活用し、実施主体者や参加店舗へ分析結果を還元することが可能で、施策効果の可視化や企画の改善、店舗のメニュー開発などに活かすことができるということです。続いてのニュースいきます。中西金属工業株式会社が同社開発のブロックチェーン技術を活用した物流倉庫向け配送システムハコロジーの実用化検証のための実証実験を行うことを10月8日に発表しました。中西金属工業株式会社は1941年に設立された大阪を拠点とする企業で、ベアリング、リテーナー、コンベア及び自動制御装置や精密金型、無人配送車などの製造販売をしています。ハコロジーの開発は中西金属工業のコンベア、物流など倉庫自動化サービスを提供する輸送機事業部が中心となって開発をしたシステムということです。プレスリリースによると、ハコロジーを利用することで自社内のみのデータ管理ではなく、配送に関わる顧客、製造元、配送業者の3社が同じデータを共有し、コンセンサスアルゴリズムにより正しい配送物のステータスを必要な時に必要な担当者が状況を閲覧できるようになる。そして配送物紛失など万が一の事故発生に備え、スマートコントラクトにより荷物の受け渡し時には契約が成立し、責任の所在が明確化される。さらに突合に時間がかかっていた送り状、見積もり、請求などをデータ管理することで検索が簡単になり、関係する企業で合意の取れたデータを保管するため、社内だけではなく取引先ともスムーズなコミュニケーションを行え、コスト削減につながるということです。そして最後に、数字の変更などを変更履歴はデータとして保管がされるため、いつ誰が修正したかを明確にし、人的ミスを軽減する。以上4つのメリットがあるということです。この実証実験は10月より中西金属工業の輸送機事業部滋賀工場と取引のある大沢運送株式会社の協力のもと、自社だけではなく企業をまたいだデータ管理に挑戦し、11月からのハコロジーベータ版サービスが提供できる段階を目指すということです。補足をします。中西金属工業株式会社はこの物流倉庫向け配送システムの開発に着手したことを今年7月に発表していました。その際に新しい経済編集部が中西金属工業へ問い合わせを行ったところ、配送システムの開発には株式会社インディテールのブロックチェーン技術が利用されるということで、中西金属工業の要望に合わせシステム開発が行われるということでした。なお、物流ブロックチェーンについては、ニトルホールディングスの物流事業を行う株式会社ホームロジスティックが今年2020年秋にも新たにブロックチェーンを使った物流 流システムを稼働することを4月8日に日経新聞が報じています。この物流システムには AI による配送ルート策定や在庫管理の高度化など約500の機能を開発し、運送会社に導入を促すということです。そして開発費用は数億円になるということでした。なお、このホームロジスティック社のシステムのブロックチェーンの設計には株式会社レイヤー X が関わっています。はい、本日のニュースは以上となります。そして昨日、新たなコンテンツを公開させていただきました。YouTube 番組、ホットテイク、高度な文章を作成する AI ツール、GPT-3 が示した可能性。ホットテイクとして4つ目の公開動画となっております。こちら、ホットテイクは株式会社クリプトエコノミクスラボの落合翔吾氏と、新しい経済編集長の志田良介が、テクノロジーや政治、社会など様々なテーマで語り合う YouTube 番組となっております。今回のテーマは高度な文章を生成する AI ツール GPT-3 が示した可能性です。ブロックチェーンエンジニアと編集者のコラボレーショントーク、ぜひお楽しみいただければと思います。はい、このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン暗号資産に関する ニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介した記事もサイトの方に上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などに追記更新があった場合に更新通知としてツイートなどさせていただいておりますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また先ほどお話ししましたホットテイク、ぜひ YouTube 上で新しいひらがな経済漢字で新しい経済の公式 YouTube チャンネル検索していただきまして、ぜひチャンネルの登録の方をしていただければと思います。またホットテイク、ぜひご覧になっていただき、高評価の方もよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。